はい、ということで医者が教える疲れない人の脳という本の音声2回目なんですけども、この本ですね、結構勉強になりますよね。いろいろ仕組みが書かれているので、あ、そうかみたいな感じになると思うんですけども、結局、朝からセロトニン、黄昏時から、オキシトシン、寝る時にはメラトニン、この3つの脳内ホルモンをうまく使うと、脳が疲れませんよという話です。ざっくり言うと。で、その、なぜなのかとかどうやったらいいのかって話を細々と書かれてるんですが、ざっくり言うとこの3つのホルモンを、24時間その代わる代わる出すことが大事ですよってことですよね。で、ただですね、そうだなと思って読んでたんですけども、この本の作者がじゃあそれをやるためにどんな生活を送ってるかっていう本内容が、この本の真ん中ぐらいに書かれてるんですけども、それが結構いやちょっとそれ無理じゃないっていう感じなんですよね。なんか朝起きてなんかすぐ庭で運動して、でなんかその時はもう目の前になんかそう山が広がってて自然豊かで、でその後トリプトファンがいっぱい入った朝食をしっかり食べて、あれこれしてなんか運動してヨガしてお風呂ゆっくり入って家族で談笑してストレッチして運動して寝るみたいな感じだったんですけど、それ事実上無理なんと思うんですよね。なんかそれは確かに理想論だと思うし、それができればいいと思うんですけども、今の現代社会ってもうそれできないんですよね。やっぱ仕事とか全部スマホタブレットだし、一人に求められてるその内容もすごく多いですし、まして子育て介護がある人っていうのはおそらくなんですけども、一回帰ってきて早く帰ってきて、介護とか子育てして家事やったらそっからまた仕事してるはずなんですよね。私はこうやってフリーランスで働いてるんですけども、ツイッター上とかで会社勤めの人たちを見てるとどうやらそういう人生を歩んでるらしくて、そう考えるとこの先生の言う、メラトニンかが、出る時間がもうごちゃごちゃになってるからもう出ないわけですよね。じゃあこれもかなり厳しいわけです。じゃあどうしたらいいかってことなんですけれども、やっぱ運動は効率よくやる必要がありそうですね。こればっかりはやっぱ大事だなと思います。あと太陽に浴びるのも積極的にやった方がいい。でもこれは大体普通の人はできてるんじゃないですかね。日本の場合だと東北の方の人とかは少し雪の時期はちょっと心配ですけれども、おおよそみんなある程度はできてるんじゃないかなと思うんですよね。で、私がとにかく思うのがスマホを見る時間はとにかく減らした方がいいってことですかね。だらだら見る時間ってありますよね。あれをきっぱりやめるしかないなと思います。もうそれだってそれ以外に削る時間がないので、仕事とか用事を済ませるときはスマホとかパソコン見ざるを得ないので、その時間を削ることはちょっと厳しいと思うんですよね。まして今そのお金が余裕がある人ならまでいいですけど、みんな必死だと思うので、物価が上がっちゃったりしてちょっとね仕事でスマホを使わざるを得ないと思うんですよ。だからダラダラ見るやつ、例えば電車乗った時に見るとか、そういうのを少しでも削っていくしかないと思うんですよね。だから本で言ったらやっぱもうオーディオブックに切り替えるとか、あとそれか YouTube をダラダラ見るとかをやめるっていうのはすごく大事ですね。で、脳のあとですね、セロトニン、メラトニン、オキシトシンを脳の中で再生するっていうのも一つ提案としてあるんですけれども、でもね、全部が全部その瞑想でやるっていうのは結構難しいと思うんですよね。実際やろうと思えば多分できると思うんですけども、実際にやってるのと同じぐらいの再現性を脳の中で瞑想だけで繰り広げるためには相当なトレーニングが必要になってきますので、そのトレーニングをする時間があったらもうやっちゃった方がいいと思うんですよ。例えばスキンシップを取るとか、おしゃべりするとか、これによって出るオキシトシンとかセロトニンとかを脳の中で再現しようとするトレーニングをするぐらいならもう喋っちゃった方が早いと思うんですよ。おしゃべりべちゃべちゃした方が。だからとにかくやっぱ時間ですよね。時間をどれだけ切り詰めるか、そしてどれだけすっぱり諦めるかってことが大事なんじゃないかなというふうに思いました。ということで、この本を読んでこれ理屈いっぱい書いてあるんですけども、じゃあ結局どうするんだっていう時には、 やっぱり時間管理が必要で、じゃあ時間管理って効率がうんぬんじゃなくて、やらないことを決めることがすごく大事だなと思いました。ですので、これはきっぱりやめようというふうに決めやることを書き出すといいと思います。私はもうだらだらスマホ見るのは絶対やめようと思いました。本当に。で、事実ですね、スマホずっと見てると夜眠れないんですよね。で、私はアメリカに行くときに必ずサプリでメラトニン買ってくるんですけども、それでも、ね、やっぱ限界があるんですよね。飲んでるだけだとやっぱりね、体を動かすこと、太陽いっぱい浴びること、それからこの本に書かれてますけども、運動の一つとして大事なのが咀嚼って書いてありましたね。だから食べること、太陽に浴びること、運動すること、この3つがすごく大事だと。でこれ俗に言うバカンスですよね。例えば南仏に行ってひたすら太陽浴びて、なんかちょっと運動して、で美味しいものを食べるっていう、これ最高に脳がやっぱりリフレッシュするわけですよね。だからこれに時間が割けるように、まあ、南仏に行けとは言わないですけども、まあ、日常生活の中でもそういう楽しみが持てるように時間を作っていくってことが大事だなと思いました。次回につなげます。以上です。